出会いの意味と可能性に気づく30の言葉。その1、あらゆる出会いには意味がある。出会い運のある人はどんな出会いにも意味を見出します。嫌な人に出会ったなら新しい価値観を学ぶ意味があったのだろうと考えます。素晴らしい人に出会ったならこの人を真似して自分の中に取り入れる意味があるのだろうと考えます。平凡な出会いがあったならどこかに出会った意味がきっとあるはずだと考え意味を探し続けます。そういう習慣があるから出会いをますます素晴らしいものにしていけるのです。あらゆる出会いには意味がある。この出会いは無駄だった。そう思ったなら誤解しているだけです。意味がないのではなくまだ意味を見つけていないだけです。意味のない出会いは一つもありません。あらゆる出会いには意味があります。出会いの意味は簡単に見つかるとは限りません。分かりにくかったり隠れていたりしてなかなか見つけにくいことが多い。誰かと出会ったらこう考えてください。この出会いにはどんな意味があるのだろうと。良い出会いも悪い出会いも平凡な出会いも何らかの意味があります。一人になって静かな環境で考えると思考が飛び澄まされ見つけやすくなります。出会いの意味を見出せる人はどんどん人生が向上していく。嫌な人と出会ったのなら反面教師にする意味があるのかもしれません。成功者と出会ったならその人から成功哲学を学ぶ意味があるのかもしれません。街で好きな人とばったり会ったならそのまま食事に誘おうという意味なのかもしれません。意味は一つとは限りません。複数見つかることもあります。出会いには神様からのメッセージが隠れています。どんな出会いも必ず意味があるのでそれを見つけてください。いろんな角度から出会いを考えれば必ず見つかります。すべての出会いに意味があると思えば人と出会うことがワクワクできるはずです。出会いの意味を見出せる人はどんどん人生が向上していくのです。出会いの意味を考える。出会いの意味と可能性に気づく30の言葉。その2、出会いには工夫する面白さがある。出会いには何が素晴らしいか。それは工夫する面白さがあることです。出会うだけとはいえそこには工夫の余地がたくさんあります。細かい点に注意を向けると工夫できるポイントが山ほどあります。感動的な出会いにする工夫を考えること。スマートな自己紹介をする工夫を考えること。会話を盛り上げる工夫を考えること。相手に好印象を与える工夫を考えること。大勢の中から自分のことを覚えてもらうための工夫を考えること。スマートに連絡先を交換する工夫を考えること。少しでも感動的な出会い方に変える工夫を考えること。また会いたいと言われるための工夫を考えること。出会いをいろんな角度から見ることで工夫できるポイントがたくさんあることに気づくはずです。そして工夫によって出会いの印象だけでなく成り行きまで変わります。いい出会いがあるかどうかではなくいい出会いに変える工夫ができるかどうかです。そこに気づくかどうかです。何の工夫もなく行き当たりばったりで出会いに行くこともできますが、それでは面白くありません。知恵を振り絞り出会いに工夫を凝らしてください。頭を働かせて工夫を凝らせばより有意義な出会いに変えていけます。出会いの政治は工夫が決めると言っても過言ではありません。出会いの工夫を楽しめば日常はもっと華やかになる。出会いは工夫によって素晴らしく変えていけます。笑顔を増やしたり印象を深くしたり感動を与えたりできます。もちろん工夫次第で平凡な出会い運命の出会いに変えていくことも可能です。工夫の余地がたくさんあるというのは多くの可能性を秘めているということです。努力次第で出会いの結果を素晴らしくできるということです。工夫する面白さに気づけばめきめきやる気が起こりますます出会いに行きたくなります。工夫することそのものを楽しんでいきましょう。すでに工夫をしているならもっと工夫に磨きをかけましょう。工夫によってより素晴らしい出会いに変えていってください。知恵を絞ることで素晴らしい工夫を生み出せるでしょう。出会いの工夫を楽しめばあなたの日常はもっと華やかになります。出会いで工夫する面白さを楽しむ。出会いの意味と可能性に気づく30の言葉。その3、出会いにあたり外れを持ち込まない。すべての出会いに感謝する。出会いにあたり外れを持ち込む人を見かけます。この人との出会いは当たりだった。この人との出会いは外れだった。こうした考え方があるならイエローカードです。確かに出会いによっていい出会いもあれば悪い出会いもあります。後から振り返った時この出会いは素晴らしかった、この出会いは最悪だったということがあるでしょう。親しい関係になったり自分にプラスの影響があったりすれば当たりと感じます。一方出会った結果マイナスの影響であれば外れと感じます。可もなく不可もない出会いであれば微妙といった表現をすることもあるかもしれません。宝くじにあたり外れがあるように出会いにもあたり外れがあると感じることもあるのではないでしょうか。しかし出会いにあたり外れを持ち込むのはよくありません。出会いもされてしまうからです。当たり外れという言い方は相手に失礼。まず出会いにあたり外れを持ち込むのは相手に失礼です。外れの出会いだったというのは相手の悪口を言っているのと同じです。相手があなたと出会った後外れの出会いだったと言っていると気分が悪いはずです。外れという表現も好ましくありません。たまたま相性や価値観が合わなかっただけであり相手に非はありません。相性や価値観が合わなかっただけで相手を悪者扱いするのはよくありません。では当たりと考えるのはいいかというとそれも違うのです。当たりだったという言い方にはたまたま運が良かったという軽い気持ちが感じられます。当たりという表現には相手に対する敬意と尊重がありません。また当たりを作る時点で外れも作ることになります。当たりの出会いがあるということはそれ以外は外れの出会いということになります。出会いに良し悪しを持ち込んでいることに変わりないのです。すべての出会いに感謝する。出会いに対する基本的な心構えがあります。すべての出会いに感謝しましょう。なぜすべての出会いに感謝するのか。すべての出会いは奇跡だからです。地球には80億人以上がいます。それだけ多くの人がいる中でその人と出会えたことは天文学的に低い確率です。出会いはすべて奇跡です。大げさな話ではありません。事実として奇跡です。だからすべての出会いに感謝することです。ありがたい気持ちを持つということです。出会えてよかったと考えるだけでいいのです。出会いに感謝すると次の出会いに向かおうという気持ちが強くなります。たとえその場限りの出会いであってもいいのです。心の中で念じるだけで構いません。今日もいい出会いがありました。素晴らしい奇跡をありがとうございます。きちんと感謝するとその気持ちが縁結びの神様にも伝わります。再び次の出会いのチャンスを与えてくれるのです。出会いにあたり外れを持ち込まない。すべての出会いに感謝する。出会いの意味と可能性に気づく30の言葉。その4、出会いに才能は必要ない。勇気と行動力さえあればいい。出会いに才能は必要なのでしょうか。才能がなければ出会えないのでしょうか。答えはノーです。出会いに才能は必要ありません。才能がなくても出会えます。もし出会いに才能が必要なら世の中の大半の人が孤独ということになります。友人との出会いを思い出してください。特別な才能がなくても普通に知り合い仲良くなれたでしょう。ちょっとだけ勇気を出して話しかけたことがきっかけでコミュニケーションが生まれ知り合えたはずです。出会いに必要なものとは。では出会いには何が必要なのか。出会いに必要なのは勇気と行動力です。出会いの場に行き勇気を出して話しかければそこで出会いが生まれます。ただそれだけのことです。それ以上それ以下でもありません。大人はもちろんのこと子供でもできます。出会うことは難しくありません。出会いが難しいと感じるなら難しく考えているだけです。緊張や照れもあるかもしれませんが勇気を出すことです。嘆く暇があるなら出会いに行けばいい。私には出会いの才能がない。そう嘆く暇があるなら出会いに行くことです。くよくよしているとそこで余計なエネルギーを消耗します。悪い妄想が膨らんでだんだん弱気になってしまい勇気が逃げてしまいます。そもそも出会いに才能は関係ないのですから不必要な時間です。とにかく勇気を出して出会いに行きましょう。あなたの身近に出会いの多い人がいるならその人の振る舞いを思い出してください。人の集まるところに行っているでしょう。勇気を出して声をかけているはずです。ニコニコしながら積極的に声をかけているでしょう。 だから出会えるのです。必要なのは勇気と行動力。あなたには勇気があります。勇気がないと思っているなら誤解です。勇気がないのではなく出していないだけです。自分の可能性を信じて新しい一歩を踏み出してください。まず動き始めることが大切です。合コンやパーティーがあれば積極的に足を運びます。気になる人がいれば自分から声をかけてみます。なかなか勇気が出ないなら魅力的な人と出会っているところを考えながら飛び込んでいけばいい。頭の中に明るいイメージが広がれば自然と心に火がついて勇気が出てきます。これだけのことです。これだけで出会えます。出会いに才能は必要ありません。必要なのは勇気と行動力なのです。出会いに才能は無関係であることに気づく。出会いの意味と可能性に気づく30の言葉。その後、心が乾いたら新しい出会いを求めるように今の人間関係を大切にする。心が乾く時があります。喉が乾くように心も乾くことがあります。潤いが失われなかなか新鮮な気持ちになれない。マンネリが生まれ感情が停滞する。心の弾力が失われ覇気も気力も出にくくなる。心の潤いが失われるとやる気や元気も出にくくなります。心から潤いが欲しいと叫びの声が上がるのです。そんな時どうするかです。心が乾いたら潤いを欲して新しい出会いを求める人がいます。確かに新しい出会いには心の潤いに効果があります。新鮮な刺激が舞い込んで驚きと感動があるでしょう。ドキドキしたりワクワクしたりすることで楽しい時間を送れるでしょう。新鮮な刺激によって心も若返るでしょう。新しい出会いを通して心の渇きが癒されるのも事実ですが、ベストな改善策ではありません。ここに注意があります。新しい出会いもいずれ普通の人間関係になる。人は慣れる生き物です。新しい出会いもしばらく経てば普通の人間関係になります。最初は新鮮だった刺激も慣れてくれば何とも思わなくなります。新しい出会いばかり求めていると一時的に心が潤ってもしばらくするとまた心が枯れてきます。新しい出会いに集中していると一方で今の人間関係がおろそかにもなります。場合によっては最初の状態より心が枯れてしまい事態が悪化することも少なくないのです。新しい出会いを求めるより今の人間関係を大切にしよう。ここで大切なことがあります。心が乾いたら新しい出会いを求めるより今の人間関係を大切にしましょう。一緒に食事をしてもっと交流を深めます。喧嘩をしているならきちんと仲直りをします。誤解があるならきちんと解きます。途切れかけている関係があれば久しぶりに連絡を取ってみるのもいいでしょう。今の人間関係を大切にすると優しさや美しさに触れることができます。共感や感動がありエネルギーが湧き出てきます。ますます良好な人間関係を築けます。心が潤いを取り戻せるのです。心が乾いた時は新しい人間関係より今の人間関係を大切にする。出会いの意味と可能性に気づく30の言葉。その6、出会いと芸術鑑賞の意外なつながりとは。あなたの日常には芸術作品に触れる機会はありますか。出会い欲を高めるためには芸術鑑賞が有効です。出会いと芸術鑑賞は無関係に思えますが実は意外なつながりがあります。出会い欲を高めるには感性と観察力が必要。出会い欲を高めるには感性と観察力が必要です。感性観察力が鈍っていれば素晴らしい人がいても普通と思います。魅力に気づかないまま素通りしてしまいます。魅力的な人がいてもそれに気づけなければ今も同然です。そこで有効なのが芸術鑑賞です。芸術鑑賞をすると感性と観察力が養われます。感性と観察力が養うということは気づく力を養うということです。素晴らしさにする感性が養われ小さなことに気づく力が強くなります。芸術鑑賞を通して感性と観察力が研ぎ澄まされると人の魅力に気づく力が強くなります。芸術鑑賞をしているといい人を見つけた、この人の隠れた魅力を発見したと思う場面が増えるでしょう。美的センス、芸術的感性が磨かれると心のアンテナが広がり出会い力が高まるのです。芸術鑑賞は意識的に行うことが大切。芸術鑑賞は意識的に行うことが大切です。ぼんやり芸術鑑賞をするだけでは効果が半減します。いいところを見つけようと意識しながら鑑賞することが大切です。本質はどこにあるのか、素晴らしいのはどこか、どんなところに特徴があるのか、隠れた魅力はどこにあるのか、何を伝えようとしている作品なのか、自分に問いかけながら芸術鑑賞をしていきます。良さを味わい楽しみ理解することです。一度で全てを理解するのは難しいかもしれませんができるだけ理解する努力をすることです。いろんな角度から作品を見ているといろんな見方や感じ方ができることに気づきます。次第に感性と観察力が養われていきそれが出会いにもつながります。芸術をたしなむことも教養の一環。さあ芸術鑑賞を楽しみましょう。芸術に関することなら何でも構いません。映画館に行って映画鑑賞をするのもよし、音楽コンサートに行って音楽鑑賞をするのもよし、美術館に行って美術鑑賞をするのがおすすめです。音声ガイダンスを借りると作品への理解が深まります。直接現場に行くのが難しいなら本や DVD で鑑賞するのも悪くありません。芸術をたしなむことも教養の一環です。芸術鑑賞をするにつれて出会い力も高まっていく。一流作品を一つずつじっくり丁寧に鑑賞しましょう。素晴らしい作品があれば思い切り感動しましょう。知らず知らずのうちに自分の中で感性が養われ日常に豊かさをもたらすのです。芸術鑑賞をしていると穏やかな時間を過ごせ心が豊かになります。どんどん心に栄養が送り込まれ豊かな精神が養われます。芸術鑑賞をするにつれて出会い力も高まっていくのです。芸術鑑賞によって感性と観察力を養い出会い力を高める。出会いの意味と可能性に気づく30の言葉。その7、いい人との巡り合いもいい出会い、嫌な人との巡り合いもいい出会い。ある日あなたはいい人と巡り合いました。いい人と巡り合えば会話が盛り上がり楽しい時間を過ごせます。いい思い出が一つ増えました。スマートな振る舞いがあって参考になりました。心地よい時間を過ごせ幸せな気持ちになりました。面白い体験談を聞けて自分を振り返るきっかけになりました。相手の波動が伝わってきて勇気や元気をもらいました。いい人との巡り合いはいい出会いです。いい人との巡り合いを大切にすればご縁が続くでしょう。ご縁を与えてくれた神様に感謝しましょう。では逆に嫌な人との巡り合いは悪い出会いなのかというとそうではありません。嫌な人との出会いも一概に悪いとは言い切れません。反面教師と出会いました。こういう人になってはいけないと学びました。世の中にはこんな人もいるのかと視野が広がりました。ムカムカしましたがメンタルが鍛えられました。親しい関係にはなれないかもしれませんが出会えたことは無駄ではありません。それはそれで自分のためになっています。そう考えると出会いに無駄は一つもないとわかります。不快な気持ちはあるかもしれませんが受け止め方を変えることです。受け止め方を変えればマイナスはプラスに変わり意味や価値を見出せます。すべての出会いに感謝できるようになります。嫌な人との巡り合いを楽しめるようになれば運命の人と出会えるのも時間の問題です。いい人との巡り合いもいい出会いです。嫌な人との巡り合いもいい出会いなのです。いい人との巡り合いも嫌な人との巡り合いもいい出会いと考える。出会いの意味と可能性に気づく30の言葉。その8、出会いに行くことは人生の後悔を減らす取り組みの一つ。迷う暇があれば出会いに行った方がいい。出会いに行けば必ずいいことがあるのでしょうか。答えはノーです。残念ながら出会いに行ったからといっていいことがあるとは限りません。出会った結果つまらない時間を過ごすだけかもしれません。緊張で落ち着かずストレスの時間を過ごすだけかもしれません。相手から嫌なことを言われてショックを受けるかもしれません。時には面倒なトラブルに巻き込まれることもあるでしょう。出会いに行っても何もいいことはなくそれどころか嫌なことに直面することがあります。こんなことなら出会うべきではなかった。 残念ながら出会った結果後悔することがあるのも事実です。それなら出会いに行かない方がいいと思うかもしれませんが、それは違うのです。少なくとも出会いに行ったことは正しい選択です。未来を切り開くという建設的な行為だからです。出会いに行くことは素晴らしいこと。まずアクションを起こしたことが素晴らしい。行動した、勇気を振り絞った、自分の殻を破ったということです。つまり自分で未来を作り積極的に幸せを掴み取りに行ったということです。主体性があって自立心があります。自分で自分の人生を形作ることであり素晴らしいことです。結果にとらわれないことです。芳しくない結果で終わったとしても全てが無駄ではないはずです。出会うことで一つ経験が増えたでしょう。出会うことで一つ経験が増えたのですからプラスになったと言えます。出会うことで分かったことがあったでしょう。話が合わなかった、思っていた人と違っていたと分かっただけでも前進です。たとえ特別得られたことはなくても出会いに行ったという事実があるだけで合格です。何もしないでいることは生きながらにして死んでいるのと同じ。もし出会いを避けていればどうなっていたか。何も変化が得られませんでした。変化も経験も得られませんでした。行動を避けることで自分の殻に閉じこもっていたでしょう。何も行動しなかった自分を恥じることになるでしょう。出会いを避けることは学びや成長を避けたことになります。じっとしていれば変化も成長も止まります。何もしないでいることは生きながらにして死んでいるのと同じです。出会いに行くことは人生の後悔を減らす取り組みの一つ。出会いに後悔することもありますが、何も行動しなかったことに比べればマシです。出会いに行ってもいいことがあるとは限りませんが、出会いに行かないといいこともありません。出会いに行けば何らかのチャンスに恵まれるかもしれませんが、出会いに行かなければチャンスはゼロです。本気で会いたい人ならなおさらです。時間とお金をかけてでも会いに行く価値があります。出会いがあれば少なからず発見があります。楽しい時間を過ごせます。刺激があり学びがあり発見もあります。ご縁があって長く続くこともあるでしょう。アクションを起こすことは未来を切り開くという建設的な行為です。自分の力で人生を形作ることになる。だから出会いに行った方がいい。出会いに行くことは人生の後悔を減らす取り組みの一つ。迷う暇があれば出会いに行った方がいいのです。人生の後悔を減らすために出会いに行く。出会いの意味と可能性に気づく30の言葉。その9。素敵な人と出会いたいならまず自分が素敵な人になる。素敵な人と出会うにはどうすればいいのでしょうか。まず自分が素敵な人になることです。人間関係は同じ人同士が引き寄せられるようになっています。清潔感やルックスといった外見だけでなく価値観、考え方といった内面も含めます。ダメな人にはダメな人が集まります。魅力的な人には魅力的な人が集まります。あなたの魅力が高まれば相手はあなたに魅力を感じるようになります。あなたが素敵な人になると素敵な人が立ち止まり自然と引き寄せられるようになります。相手はあなたを見て自分と同じ雰囲気を感じます。普通の人が見逃す魅力であっても素敵な人なら気づいてくれます。私に似ているな。知り合ってみたい。お友人になりたいと思ってくれます。あなたに魅了され相手の方から近づいてもらえるのです。素敵な人は素敵な人と付き合うようになっている。素敵な人と出会いたいならまず自分が素敵な人になることです。素敵な人は素敵な人と付き合うようになっています。定期的に運動して体を引き締めます。たくさん本を読んで知識や教養を身につけます。礼儀作法を身につけ知性と品格を高めます。ファッション誌を買っておしゃれを磨きます。ポジティブ思考を身につけ何事も積極的になります。何事も早く取り組んでスピードのある人になります。できることは何でもしましょう。外見も内面も両方を磨きましょう。これでもかというくらい自分を磨いて素敵な人になることです。素敵な人になるとキラキラした雰囲気が漂うようになります。あなたには素敵な人になる資格がある。自分には無理だと思わないでください。あなたには素敵な人になる資格があります。素敵になりたいと思ったなら素敵な人になれる可能性はあるということです。自分の可能性を信じてぜひ素敵な人になってください。素敵な人と出会いたいならまず自分が素敵な人になりましょう。長期にわたる努力が必要ですが、自分のためにも将来のためにもなるのでぜひ成し遂げてください。素敵な人になることを目標として生きるようにしましょう。素敵な人になるとある日あなたの目の前に素敵な人が現れます。まず自分が素敵な人になる。出会いの意味と可能性に気づく30の言葉。その10。小さな出会いを大切にしよう。小さな出会いは運命の出会いのため。出会いなら大きな出会いがしたい。最初から運命の出会いを実現したい。そう思うかもしれませんが早まってはいけません。最初から運命の出会いを求めるのはよくありません。せっかちであり欲張りであり早まった考えです。いきなり運命の出会いはありません。最初から運命の出会いばかりを探していると行動が偏ったり行動範囲が狭まったりしてかえって遠回りになります。運命の出会いばかりに注意が向くと小さな出会いを粗末に扱います。小さな出会いを大切にできない人がどうして運命の出会いを果たせるのでしょう。相手に対する尊重とリスペクトがありません。小さな出会いを大切にできない人は運命の出会いもありません。最初は小さな出会いから始めよう。最初は小さな出会いから始めましょう。小さな出会いとはいえ出会いは出会いです。人と人はつながっています。小さな出会いを大切にしているとその人を介して別の人と出会います。小さな出会いであってもその人からまた別の人を紹介してもらえる可能性があります。見た目は普通の人であっても意外な大物とつながっていることが少なくありません。別の人と出会うとさらにまた別の人と出会えるようになります。出会いの連鎖が生まれていき、いつか運命の出会いを果たせるのです。6時の隔たり。6時の隔たりという言葉を聞いたことはありますか。6人の友人に人を紹介してもらうと最終的に世界中の人とつながることができるという理論です。インターネット社会が浸透して SNS が登場したことにより人とのつながりが加速しています。しかし友人だけでなく関係の浅い知人も含めると1人につき44人のつながりがあると言われています。44人を6回かけると70億人以上になります。44×44×44×44×44×44=7265,631,3856。 ほぼ全世界の人口をカバーできる数字です。6人の紹介を駆使すれば全世界の人と出会えることになります。不思議な話ですがこれが現実です。世界は広いようで意外と狭いことがわかります。小さな出会いは運命の出会いのため。小さな出会いだから無視するのではありません。小さな出会いだから大切にするのです。出会いの種をまいていると思うことです。小さな出会いは運命の出会いの種です。小さな出会いだから大切にすることは出会いの種をまいているのと同じです。小さな出会いを大切にする人はいつか運命の出会いを果たせるのです。小さな出会いを大切にする。出会いの意味と可能性に気づく30の言葉。その11。どんなに変わった人でも自分と会う人は必ずいる。あなたは自分のことを変わった人間と思いますか。自分は変わり者だから誰とも会わない。そういう人がいます。変わっているねとよく言われる人は自分と会う人を見つけるのに苦労するでしょう。普通や当たり前が通用しません。好みも価値観も考え方もユニークです。よく言えば個性的です。悪く言えば一般常識が足りません。変わった性格をしていると出会いに行ってもなかなか普通の人と話が合いません。ユニークだねと認められることはあってもその人と波長が合うことはありません。誰とも会わないと孤独を感じます。物珍しい目で見られるとストレスを感じます。自分は変わり者という自覚がある人は出会いも難しいように思われます。では変わった人は誰とも話が合わないのかというとそれは違います。どんなに変わった人でも自分と会う人は必ずいます。自分と会う人と出会うことは人生における究極の目標の一つ。100人に1人かもしれません。1000人に1人かもしれません。 数は少ないかもしれませんが、存在しているのは間違いありません。地球には80億以上の人がいます。これだけ多くの人がいる中で全ての人と会わないということはありえません。どこにいるかわかりませんが、必ず存在しているのは確実です。その人と出会うことが人生の喜びであり、楽しさです。人生における究極の目標の一つです。似ている者同士はテレパシーのように通じ合う。どうか諦めず、自分と会う人を見つけてください。出会った瞬間、ビビッときてすぐわかります。似ている者同士は言葉がなくてもテレパシーのように通じ合います。自分と会う人に出会うと人生が一変します。勇気と希望を分け与えてもらえます。どんな話をしても楽しめます。風変わりなことを言ってもそうだよねと頷いてくれます。どれだけ長く話しても時間があっという間に過ぎます。相手に合わせるのではなく自然と会ってしまいます。その人からパワーをもらい生きる力になるでしょう。波長があったとき相乗効果が生まれ新しい何かが生まれます。人生に彩りを与えてくれ生きるのが楽しくなります。どれだけ自分が変わり者でも会う人が必ずいます。人生とは自分と会う人を見つける冒険です。自分と会う人こそ運命の人です。どんなに変わっていても必ず自分と会う人がいると信じる。出会いの意味と可能性に気づく30の言葉。その12、一生で出会える人の数から見えてくる大事なこと。私たちは人間社会の中で生きています。学校の友人、職場の仕事仲間たち、近所の人たち、どこに行っても人がいます。私たちが一生で出会える人の数は何人でしょうか。人生で出会う人数は合計で何人くらいになるのでしょうか。すれ違う人まで含めると膨大な数になりますが、ここでは接点を持つという定義で考えるとします。ある統計によると、何らかの接点を持つ人の数はおよそ3万人と言われています。人生を80年とした場合、一生はおよそ3万日です。つまり1日1人は誰かと出会う計算になります。これを多い少ないと感じるかは人によって異なります。一つ言えることは限られているということです。世界には今80億人います。80億人もいるにもかかわらず、実際に接点を持てるのは3万人です。 1% どころではありません。 0.0004% です。もちろん個人差はあるでしょう。接点を持てるのが1万人、2万人と少ない人もいれば、4万人、5万人と多い人もいるはずです。その上下幅で計算したとしても、地球人口全体の 0.001% から 0.007% の範囲内に過ぎません。いずれにせよ、極めて少ないことに変わりないのです。一生は長く感じるため、無限に人と出会えそうな錯覚を持ってしまいますが、誤解です。実際に接点を持てるのはせいぜい3万人という現実があります。こうした現実を知ると、いかに出会いとは貴重であるか実感できるでしょう。一人一人との出会いを貴重な出来事と考えよう。一人一人との出会いを大切にしましょう。一人一人との出会いを貴重な出来事と考えましょう。平凡に思える出会いかもしれませんが、実際は貴重な出来事です。その人は3万人のうちの一人です。出会いとは貴重なことであり、重要なことであり、ありがたいことです。誰かと接点を持ったら3万人のうちの一人と出会ったと考えてみる。あなたは今日誰かと出会うでしょう。誰かと接点を持ったら3万人のうちの一人と出会ったと考えてみてください。自然と感謝の念が湧いて優しく丁寧に接したくなるはずです。どんな人と出会っても相手に敬意を払い礼儀正しく振る舞いましょう。嫌な人と出会っても貴重な巡り合わせと思って感謝することです。一人一人との出会いを大切にする人は自分を大切にすることでもあります。人との出会いを大切にする人は素晴らしい人生を送れます。一生のうちに接点を持てる人の数を意識して一人一人との出会いをありがたく感謝する。出会いの意味と可能性に気づく30の言葉。その13、出会うのではない。出会わせていただくのだ。人と巡り合うことを私たちは出会うと表現します。もちろん出会うという表現もいいのですが、出会いを高めたいならさらに次元の高い考え方があります。出会うと考えるのではありません。出会わせていただくと考えるのです。表現を変えるだけで意識が変わります。人に対するリスペクトの精神。出会わせていただくという考え方は人に対するリスペクトの精神です。出会わせていただくという考え方を持つことで出会いに対して謙虚な気持ちが生まれます。人が宝に思えてきて出会いが貴重な機会と思えるようになります。より出会いの価値が高まることで自然と腰が低くなり、人に対する接し方が丁寧になります。出会いに価値を感じることで相手に対する敬意と尊重の気持ちを持てるようになります。出会いがあった時、貴重なことに恵まれた、価値のあるものをいただけたという実感が湧いてくるでしょう。一人一人の出会いに感謝できるようになり、出会いが宣伝されていくのです。出会わせていただくと考える人が出会いに恵まれる。いい人に出会いたいなら謙虚にお願いをしましょう。いい人と出会わせてくださいと。縁結びの神様は微笑んで素晴らしい出会いをプレゼントしてくれるでしょう。いい人を紹介されたらきちんと仲介してくれた人に頭を下げて感謝しましょう。いい出会いをさせていただきありがとうございましたと。紹介した甲斐があったと喜んでくれ、また新しい紹介を運んできてくれるでしょう。いい出会いがあったらきちんと日記に書き記しましょう。今日はいい人に出会わせていただきましたと。日記に美しい文面が広がって幸せな気持ちに浸れます。出会わせていただくという考え方を身につけるとますます出会いが高まります。出会いに一つの無駄もありません。出会いに感謝できる人は人からも人生からも神様からも好かれます。出会わせていただくと考える人が出会いに恵まれるのです。出会うではなく出会わせていただくと考える。出会いの意味と可能性に気づく30の言葉。その14、偶然の出会いには何か意味がある。ある時偶然の出会いに恵まれることがあります。突然素敵な人から声をかけられる。旅先で偶然知り合いと会う。 SNS でたまたま昔の知り合いを見つける。街を歩いていると声を寄せる人とばったり会う。奇遇だな、不思議な巡り合わせだなと驚きつつも単なる偶然とやり過ごしそうになりますが、ここがポイントです。偶然の出会いがあった時、単なる偶然で終わらせてはいけません。偶然の偶然で終わらせるのは出会いのない人の振る舞いです。縁結びの神様にも失礼です。偶然の出会いには何か意味がある。偶然の出会いがあった時の大切な考え方があります。偶然の出会いには何か意味があると考えることです。表向きは偶然の出会いに見えますが、実際は何らかの意味があります。縁結びの神様はこう思っているでしょう。どんな意味があるのか自分で見つけなさいと。神様は偶然という形を装って意味を伝えようとします。突然素敵な人から声をかけられたなら、その人と仲良くなろうという意味かもしれません。旅先で偶然知り合いと会ったなら、そのまま一緒に行動してみようという意味かもしれません。 SNS でたまたま昔の知り合いを見つけたら連絡を取ってみようという意味かもしれません。街で声を寄せる人とばったり会ったなら、そのまま食事に誘おうという意味かもしれません。勇気を出せ、恥をかけ、運命を変えろという意味かもしれません。偶然の出会いには何か意味があります。偶然の意味はよく考えないとわからないようになっている。一目で意味がわかるわけではありません。偶然の意味はよく考えないとわからないようになっているため、自分で考え見つけ出さなければなりません。この偶然の出会いには何か意味があると考え、何らかの意味を見つけましょう。今の自分に必要な出来事なのだろうと思えば、つながりが見えてくるはずです。なかなか意味がわからなくても諦めないでください。なかなかわからないから面白いのです。見方を変えたり、考え方を広げたり、受け止め方を工夫したりしてみましょう。根気よく時間をかけて考えてみましょう。諦めなければいつかきっと意味がわかります。偶然を偶然で終わらせず意味を見出す人が出会いのある人の振る舞いです。偶然の出会いを放棄せず何らかの意味を見出す。出会いの意味と可能性に気づく30の言葉。その15、あなたの知り合いは友人こそ。新しく友人を作るより知り合いを友人に変えよう。簡単に友人を作る方法があります。 今の知り合いを友人に変えるのです。きっとあなたにはすでに知り合いが複数いるでしょう。知り合いとはすでに関係があります。友人ほど深い仲ではありませんが、お互いに面識があってある程度相手を知っている関係です。すでに面識があるのですから、もう少し交流を深めて仲良くなれば友人に変わるでしょう。知り合いを友人に紹介させる。新しく友人を作るのもいいですが、まず知り合いから始めるのが得策です。新しく友人を作るより早くて簡単です。面識があるのでゼロから関係を始めるより抵抗がありません。すでに繋がりがあるのですから、あとはその繋がりを不得難状にしていくだけです。知り合いのままで終わらせるのもいいですが、その関係を発展させて友人に昇格させましょう。平凡な知り合いが素晴らしい親友に発展する可能性もあります。あなたの知り合いは友人構造。身近な知り合いを軽視しないことです。単なる知り合いと思っていても実際はわかりません。あなたはその人についてまだ詳しく知りません。交流を深めていくと意外と価値観が近くて自分と似ている人かもしれません。最初は緊張を感じていても、だんだん相手に慣れていくうちに親近感が湧いて居心地が良くなることもあるでしょう。あなたの知り合いは友人構造です。年上も年下も関係ありません。年齢が離れていても関係ありません。新しく友人を作るのもいいですが、知り合いとの関係を発展させて友人に昇格させた方が早くて確実です。一緒に笑う時間を過ごしたり、お互いの考えをぶつけ合ったりすると関係が深まっていくのは時間の問題です。知り合いが運命の人になる可能性も大いにあり得るのです。新しく友人を作るより今の知り合いと仲良くなって友人に変える。出会いの意味と可能性に気づく30の言葉。その16。なぜ出会いでは言葉より心が大切なのか。素敵な出会いにはまず言葉が大切です。適切な敬語、丁寧な言葉遣いです。きちんとした言葉を心がければ素敵な出会いを実現できるでしょう。また褒め言葉、励ましの言葉、ポジティブな言葉も大切です。いい言葉を使えばいい時間を送れ、いい出会いになります。相手に好印象が伝わって、ますます出会いが素晴らしくなります。しかし、言葉も大切ですが、もっと大切にしたいものがあります。心なのです。綺麗な言葉でも心がなければ空回りです。出会いで本当に大切なのは心です。出会いでは言葉に注意が向く一方、心の重要性を見落としていることが少なくありません。綺麗な言葉でも心がなければ空回りします。例えば、社交辞令です。表面的で薄っぺらい言葉では意味がありません。響きのいい言葉であっても、相手の心に響かなければ、ご縁は続きません。社交辞令の限度を超えると、冷たい言葉に聞こえます。ある意味、嘘をついているのと同じことになります。人との出会いは心との出会いです。言葉も大切ですが、それ以上に心を大切にしましょう。なぜ出会いでは言葉より心が大切なのか。大切なのは心です。なぜ出会いでは言葉より心が大切なのか。私たち人間の本質は心だからです。私たちは心があるからこそ人間です。心を大切にするから相手の心をつかめ、いい出会いが実現します。言葉で意味を伝えるより言葉を通して心を伝えましょう。感謝、感動、尊敬、愛情、親切心、好奇心、向上心も大切です。たっぷり心を伝えてください。心を伝えて伝えすぎることはありません。ハートのあるコミュニケーションの心がけよう。目指したいのはハートのあるコミュニケーションです。そこに心があるかどうかです。心を重視したやり取りを心がけましょう。心に響く言葉、心が癒される言葉、心を捉える言葉、心が伝われば印象的になります。ハートのあるコミュニケーションは人間味のあるコミュニケーションです。ハートマークが飛び交うようなコミュニケーションができれば必ず素敵な出会いになります。素敵な出会いをするために言葉より心を大切にする。出会いの意味と可能性に気づく30の言葉。その17。出会いの可能性を引き出すのは主体性と自立心。出会いの可能性を引き出すには何が必要か。それは主体性と自立心です。主体性とは周りに影響されることなく自分の意思や判断によって行動しようとする態度や性質のことを言います。自立心とは人に頼らず一人立ちして自力でやっていこうとする心構えのことを言います。難しそうに聞こえますが、簡単に言えば周りに流されないで自分を持つということです。自分で自分をコントロールできる力と言い換えてもいいでしょう。主体性と自立心があると自分の中に芯ができます。芯ができることで周りに流されず地に足をつけた言動を取れるようになります。出会いの場があるとき勇気を出していけるようになります。私はこういう人間ですよと自己アピールができるようになります。相手の意見に流されずきちんと自己主張ができるようになります。内面が満ち溢れる自信があって堂々と振る舞えるようになります。きちんと意思表示ができる人には内面が充実している様子を感じさせます。そういう人は魅力的に映り相手から好感を得られます。主体性も自立心もなくて困ることはあってもあって困ることはありません。主体性と自立心があってこそ良い出会いを引き寄せご縁を生かせるのです。主体性と自立心を養う方法とは、どうすれば主体性と自立心を養えるのでしょうか。主体性と自立心を養うためには一人で行動する習慣が大切です。人とつるんでいてばかりでは他者への依存心をなかなか振り切れず精神的に強くなれません。一人で行動すると自分の意思や判断に頼る場面が増えるため主体性と自立心が養われていきます。最初は不安や恐怖を感じたりするかもしれませんが、トレーニングの一環と考えてください。メンタルを鍛えるにはメンタルが必要な場面を経験することが欠かせません。どう始めていいかわからないときは一人でレストランに入って食事することから始めてみてはいかがでしょうか。ドキドキしたり緊張したりするかもしれませんが、れっきとした主体性と自立心を養うトレーニングです。慣れてくれば一人で映画を見に行ったり美術館に行ってみたりしていくといいでしょう。いずれ一人旅に挑戦してみるのも悪くありません。気づけば自分の中で主体性と自立心が育っていることに気づくはずです。一人で行動できる人は凛とした雰囲気が漂うようになって魅力的に映ります。そういう人が出会いにも恵まれるのです。一人で行動する機会を作って主体性と自立心を養う。出会いの意味と可能性に気づく30の言葉。その18。グループから抜け出すことを許さない人はいずれ孤立して不幸の道をたどる。友人とグループを作るとき暗黙の了解ができることがあります。グループから抜け出すのは良くない。グループから抜け出すのは裏切り行為と同じ。同じメンバーのままでずっと一緒にいよう。お互いが監視し合ってグループから抜け出すことを許さない雰囲気が漂うことがあります。ずっと一緒だよという言葉は裏を返せば新しい友人を作らないでねというニュアンスにも聞こえます。言葉に出して言わなくてもどことなく束縛をほのめかすニュアンスが感じることもあるでしょう。一見すると美しい仲間意識、素晴らしい信頼関係に思うかもしれませんが注意が必要です。これは仲間意識でもなければ信頼関係でもありません。単なる束縛関係です。離れようとしても離れられない関係はもはや悪縁。仲間意識は大切ですが束縛関係になってはいけません。相手を拘束すると自分も相手から拘束されます。お互いに束縛し合うとお互いの自由も制限されます。結局のところ友人を失うのが怖いだけです。仲間を失うのが怖いため相手にそれを強要しています。仲間意識があるのは素晴らしいですが束縛関係になってはいけません。束縛関係になると新しい出会いの足かせになります。行動の自由が失われ新しい出会いすら制限されることになるのです。閉鎖的なグループはゆくゆく腐れに変わります。離れようとしても離れられない関係はもはや悪縁なのです。グループから抜け出すことを許さない人はいずれ孤立する。グループから抜け出すことを許さない人は嫌われます。お互いにグループを抜け出せなくなると出会いの足かせになり新しい友人も作れなくなります。お互いに束縛し合うことでお互いの出会いもされてしまうことになります。グループから抜け出すことを許さない人はいずれ孤立します。そして不幸の道をたどることになるのです。友人を束縛するのではなく解放する。友人を束縛するのではありません。 友人を解放することです。新しい友人を作ってもいい、都合が悪いときはグループから抜け出してもいいということにします。閉鎖的なグループではなく開放的なグループにすることです。友人の幸せを願うならむやみに束縛しないことです。監禁を解除して束縛をやめて自由な行動を促しましょう。束縛をやめると自分も友人も監禁から解放されお互いが楽になれます。適度な距離感を保てるため良い友人関係を築けます。新しい出会いに恵まれるのです。友人を監禁しない、自分も友人もグループから抜け出すことを許容する。出会いの意味と可能性に気づく30の言葉。その19、いい出会いがある前からいい出会いがあったと言おう。いい出会いに恵まれたいならこう言ってください。いい出会いがあったと。普通に考えると順番が逆です。普通は最初にいい出会いがあり次にいい出会いがあったという順番になるでしょう。いい出会いがある前からいい出会いがあったというのは不自然に思えます。しかしここに出会いを高めるポイントが隠れています。常識にとらわれる必要はありません。順番は合ってないようなものです。まだいい出会いがなくても先にいい出会いがあったと言ってしまいましょう。すでに起こった出来事として過去形で言い切って OK です。いい出会いがあったといえば潜在的な力が発揮される。いい出会いがあったと過去形で言い切ることが大切です。過去形の言葉は実現の力を高めるからです。思考は現実になります。いい出会いがあったといえばすでに実現したものとしてあなたの潜在的な力が発揮されます。頭の中で出会いのイメージが広がります。出会いに関する情報に注意が向いて小さな出会いに気づきやすくなります。高揚感と幸福感に包まれあなたの雰囲気が良くなります。運気が高まって出会いもアップします。出会いの意気込みが高まり行動力もアップします。そして本当にいい出会いに恵まれるのです。いい出会いがない時こそいい出会いがあったと言おう。いい出会いがあったはいい出会いを引き寄せる言葉です。いい出会いがない時こそいい出会いがあったと言いましょう。そんなことは言えないと思うかもしれませんが頑固になっていてはなかなか出会いは上がりません。騙されたと思って言ってみてください。嘘でも演技でも構いません。言葉に出して言うのは恥ずかしいなら心の中で唱えても構いません。本当に実現しているつもりで言うのがポイントです。まもなくあなたはいい出会いに恵まれます。いい出会いがある前からいい出会いがあったと言おう。出会いの意味と可能性に気づく30の言葉。その20、人は出会いによって成長する。出会うことは新しい自分に生まれ変わることになる。出会いの機会があればぜひ心よく受け入れてください。出会いが苦手という人もいるでしょう。知らない人と会うのが恥ずかしいという人もいるでしょう。そもそも出会ったところで仕方ないと思う人もいるかもしれません。確かにわざわざ出会わなくても日常に支障はないかもしれません。今の人間関係で生きていくことは可能でしょう。しかし出会いの本質はそこではありません。出会いとは何か。一般的な意味としては人と人とが初めて顔を合わせることを言いますが、それだけではありません。出会いの本質とは何か。学びなのです。本を読んで学ぶのと実際に人と接することで学ぶのとは違う。出会いとは新しい学びの機会でもあります。本から学ぶこともありますが、人から学ぶことも多い。本を読んで学ぶのと実際に人と接することで学ぶのとは違います。新しい人と出会うといろんなことを学べます。個性、価値観、考え方、美学、哲学、人生観。生身の人間と接することでストレートに刺激を受けることができるため、どんどん成長していきます。時には意外な価値観に触れて頭をガツンと殴られたような衝撃を受けることもあるでしょう。大きなショックを受けることも良くも悪くも勉強です。こんな個性もあるのため、面白い価値観を持っているな。そういう考え方をしているのですね。世の中にはこんな人がいるのか、と肌身で感じ取ることが勉強です。驚き、感動といったことも学びの一つです。感情が揺さぶられたということは大きな知見を得ることができたという意味です。言葉ではうまく説明できなくても、頭の中で見識や世界観がぐっと広がっています。これを座学だけで実現するのは難しい。実際に人と会うことでスムーズに得られる学びです。自分では普通に出会っているつもりでも、いつの間にか成長につながっています。出会うことイコール勉強なのです。普段からいろいろな人に出会っていると、むやみに人を感じなくなる。会っても仕方ないという出会いもあるかもしれませんが、それは誤解です。会っていないのに仕方ないと考えていると、成長の機会損失になります。変わった人だから会うのが怖いと思いますが、変わった人だからこそ会ってみる価値があります。出会いを避けることは成長を避けることになります。出会いを受け入れることは成長を受け入れることになります。出会いは人の勉強にも人生の勉強にもなります。いろいろな人と出会うだけで自分の中で何かが得られ、何かが大きくなっている実感が得られるでしょう。いろいろなところへ旅行をすると自然と頭の中の世界観が広がりますが、出会いも同じです。いろいろな人と出会うことでも自然と見識や世界観が広がります。普段からいろいろな人に出会っているとむやみに人を感じなくなります。そういう生き方もあっていいんじゃないと思えるようになるからです。それはいろいろな人と出会って成長しておかないとなかなかできない考え方です。出会いの機会があれば怖がるのではなく喜ぶ。人は出会いによって成長します。確かような人と出会うことでいろんな成長が得られます。それが出会いの本質です。出会いの機会があれば怖がるのではなく喜んでください。自分から出会いの機会を増やしていきましょう。人生は出会いがあるから素晴らしい。素晴らしい人と出会うことは素晴らしい宝物を手に入れることと同じです。出会うことは新しい自分に生まれ変わることになるのです。出会いの本質に気づく。出会いの意味と可能性に気づく30の言葉。その21、なぜ忙しい時に限っていい出会いがあるのか。出会いには法則があります。いい出会いは忙しい時にあると相場が決まっています。暇な時に出会いがあればいいのですが、そういう時に限って出会いがありません。不思議なことに出会いは忙しい時にあります。何とも不都合な法則です。バタバタ目まぐるしく忙しい時はなぜかいい人と出会いやすくなる。しかも忙しければ忙しいほどいい出会いがあります。いい出会いがあるのは嬉しい一方、出会いがある時に限って忙しいのは残念です。もっと余裕がある時に出会えればよかったのにともやもやした気持ちになります。いい出会いがあっても忙しいせいでチャンスをつかみきれない状況が多いのです。忙しい時に限っていい出会いができる理由とは、なぜ忙しい時に限っていい出会いがあるのか。それはスピードと行動力を発揮しているからです。スピード感を持ってたくさん行動していると自然と出会う人の数も増えます。あちこち動き回っていろんな場所を訪ねていると忙しさに比例して出会いも増えます。不思議なことにスピードを出していると普段なら恥ずかしくてためらうこともできてしまいます。必然的にいい出会いに当たる確率も上がるのです。忙しさの中に余裕を作る。ここで難しいものがあります。いい出会いをするためには忙しくなることが必要です。ところが忙しい時はいい出会いがあってもじっくり話をする余裕がありません。ではどうするか。忙しいが時間を捻出できるだけの余裕があるという状態にすることです。忙しいことと余裕があることは相反しているようですが、工夫次第で両立させることが可能です。ポイントは予定の組み立て方にあります。予定と予定の間に一定の空白時間を設けておく。どんなに忙しくても終日びっしり予定を詰め込むことはしません。あらかじめ予定と予定の間に一定の空白時間を設けておきます。本棚に隙間なくびっしり本を詰め込むのではなく、余裕を持たせて本を入れるイメージです。そうすれば予定を前後にずらしたり入れ替えたりできるため調整がしやすくなります。多忙の中突然いい出会いに恵まれても調整できるためうまく時間を捻出できます。忙しさの中に余裕を作るのではなく、余裕の中に忙しさを作りましょう。貴重なチャンスをしっかりつかみ取れるのです。予定と予定の間に一定の空白時間を設けて、いざという時時間を捻出できるだけの余裕を作っておく。 出会いの意味と可能性に気づく30の言葉。その22、出会いに行くことは健康習慣。あなたにはどんな健康習慣がありますか？栄養バランスの取れた食事、定期的な運動、カラオケでのストレス発散、禁煙、禁酒、ヨガ、半身力、マッサージ、腹八分目で抑える習慣、友人とのおしゃべり。人によって様々な健康習慣があるでしょう。ここにもう一つユニークな健康習慣を加えてみてはいかがですか？それは出会いです。出会いと健康のつながり。出会いに行くがどうして健康につながるかと思ったあなた、出会いと健康にはきちんと関係があります。初対面ではドキドキ緊張します。適度な緊張が加わって気持ちがキュッと引き締まります。勇気を出す必要があったり恥ずかしさに耐えたりあったりしますが、その分だけメンタルが鍛えられます。出会いに行くためには物理的な移動が伴います。動かなければいけませんが、おかげで足腰を鍛えることができ、筋力、体力の低下を防止できます。新しく人と出会うと刺激や変化を得られ、ボケの予防につながります。話すときには口を動かすことになるでしょう。おしゃべりといえど口を動かすだけでなく頭も動かす必要があります。たくさんおしゃべりをすることはコミュニケーション能力の発達を促すだけでなく脳の健康にも有効です。いろんな話を聞くことでいろんな学びが得られます。もちろん笑うこともあるでしょう。笑いはストレス発散にも有効です。出会いとはいえ健康に有効な要素がぎゅっと詰まっているのです。健康な年配者は日頃から出会っている。あなたの近くに生き生きしている年配者がいるなら、その方の様子を観察してみてください。きっとその方は日頃からいろんな人と出会っていることでしょう。自分から出会いの場に行っているでしょう。知らない人にも気軽に声をかけているでしょう。日常的に出会いの機会があって、普段からいろいろな人と出会うことを楽しんでいるはずです。健康だから出会うのではありません。出会うから健康でいられるのです。いつまでも若々しく健康でいたいなら、日頃から出会いを求めていきましょう。出会いに行くことは、れっきとした健康習慣なのです。健康習慣の一つとして、出会いに行く。出会いの意味と可能性に気づく30の言葉。その23、すごい人に出会うと自分の限界値を伸ばせる。出会いの素晴らしさの一つ。それは自分の限界値を伸ばせることにあります。私たちは普段無意識のうちに限界値を設定しています。ここまではできるだろう。これ以上はできないだろうといった具合に可能不可能の境界線を設定しています。自分の中で努力の常識が形成され、それに従って努力しています。限界値は超えられない。限界値を超えられるはずがないと思い込みながら生きています。勝手に限界値を設定していて、潜在的なパワーを抑え込んでいます。しかし、世の中にはすごい人がいるものです。自分は100の仕事をしているつもりでも、世の中には120や150の仕事をしている人がいます。自分はしっかり努力していると思っていても、それ以上に努力している人がいるもの。自分ではプロ意識を持って仕事をしているつもりでも、さらに高いプロ意識を持って仕事をしている人がいます。すごい人はスピードといい、努力量といい、結果といい、圧倒的です。なんてすごいのだろう。世の中にはすごい人がいるものだ。そう思った瞬間です。すごい人と出会うことで、自分が思っていた限界値は幻想だったと気づかされます。もっと結果を出している前例を目の当たりにすることで価値観が一転します。上限を超えた努力をしている人がいると、それに触発され、もっと自分も頑張りたくなります。自分の中で常識が壊れ、ストッパーが外れ、人から抜ける。封印されていた潜在的なパワーが発揮されるようになります。すごい人と出会うことで、あなたの限界値が伸びるのです。限界値を伸ばしたいなら、すごい人と出会えばいい。限界値を伸ばしたいなら、すごい人と出会ってください。同業の人でもよし、異業種の人であっても構いません。職種や業種は違っていても、プロ意識は通じるところがあります。メディアを通して知るのもいいですが、やはり直接会うのが一番です。直接会うと一番インパクトがあります。思い切り驚いて素直に感動して尊敬の念を抱くことです。その人を人生の師としても構いません。すごい人との出会いは運命の出会いになる。すごい人と出会いましょう。すごい人との出会いは運命の出会いになります。すごい人と出会うと感動と衝撃が強くて、しばらく頭がクラクラしますが、どうか勇気を出してください。世の中にはこんなすごい人がいるという現実を知ることも、れっきとした勉強です。すごい人と出会うと、座学では学べないものが得られます。自然と意識が高まり、謙虚になれます。自分の限界値が伸びていき、潜在的なパワーを発揮できるようになります。すごい人と出会って、自分の限界値を伸ばし、潜在的なパワーを発揮する。出会いの意味と可能性に気づく30の言葉。その24、才能を伸ばすには出会いが必要。才能はいろいろな人と出会うことで伸びていく。才能が伸び悩んでいる。そう思ったら、出会いに行きましょう。才能が伸び悩んでいるのは、出会いが少ないことが原因です。同じ人間関係ばかりでは、同じような価値観や考え方しか知ることができません。同じ人間関係は居心地が良くて快適ですが、刺激や変化が限られます。刺激や変化が限られると成長も分化してしまいます。ワンパターンの環境で才能を伸ばすのはなかなか難しいのが現実です。才能を伸ばすには出会いが役立つ。才能が伸び悩んでいるなら出会いに行きましょう。出会っても時間の無駄と考えないことです。出会いに無駄は一つもありません。出会っても時間の無駄と考えているから刺激も変化も得られず、才能が伸び悩むのです。どんな出会いにも何かの刺激があり、学ぶことや成長できることがあります。才能を伸ばすには出会いが役立ちます。いろいろな人と出会うことで、いろいろな価値観を吸収できて、物事への理解力が高まります。視野や世界観が広がって、想像力や発想力が豊かになります。心をぶち抜かれるような出会いも大切です。世の中にはこんな人もいるのか。個性的でユニークなキャラクターだな。こんな価値観もあるのだね。こんな考え方もあるのだね。これはすごい。と驚く出会いがあると、あなたの中に新しい価値観が取り込まれます。人への理解力が高まると、何らかの形で仕事にも生かされます。どんな仕事も人が関係しているため、人への理解は仕事力にもつながります。その結果、ますます才能が伸びていくのです。どんな人にも一つは秀でているところがある。たとえくだらない人と出会っても無駄ではありません。無駄と思うのは自分が価値を切り捨てているだけです。どんな人にも一つは秀でているところがあります。たとえ頼りなさそうに見える人であっても、必ずどこかに秀でているところがあります。自分より優れているところを見つけ、謙虚な気持ちで学んでいけば、今後の生き方の参考になるはずです。なるべく賢いような人と出会おう。なるべく賢いような人と出会いましょう。襟好みはしません。出会うときには純粋な気持ちになることが大切です。寛容な人と出会うのもよし。寛容な人からは寛容の精神を学べます。出会って接していると、自分も影響を受けて思いやりや慈しみの心が養われていきます。相手のように自分も寛大な人になっていけるでしょう。プロと出会うのもよし。世の中には一芸を極めた専門家がいます。プロと出会ったら、ジャンルは何であれ素直に感服してください。相手の才能に嫉妬するのではなく、モチベーションに変えることです。なんて素晴らしいのだろうと思った瞬間、自分もこうしていられないと体がうずうずしてくるはずです。不思議な人と出会うのもよし。言葉にできない何かを学べます。その出会いを通して自分に足りない部分を気づかせてくれます。いろんな人と出会うことで価値観を吸収していけば、自分の才能がより目覚めていきます。なぜ世の中には様々な人がいるのか。それは様々な価値観を受け入れ、もっと心を大きくしなさいという点からのメッセージです。才能を伸ばしたいなら出会いに行くことです。才能が伸び悩んでいるなら、ますます出会いが必要です。才能はいろいろな人と出会うことで伸びていくのです。出会いを通して才能を伸ばしていく。出会いの意味と可能性に気づく30の言葉。その20の。出会うことと仲良くなることは違う。仲良くなるためには相手と釣り合っていることが必要。出会うことと仲良くなることは違います。出会うことができれば仲良くなれる。そう思っているなら残念ですが誤解です。 出会って仲良くなれるケースもありますが、仲良くなれないケースも少なくありません。特に相手が雲の上の存在であれば、出会うことはできても仲良くなるのは難しくなるのが一般的です。有名アーティストとファンの関係。例えば、有名アーティストとファンの関係です。ファンが有名アーティストと出会うことはできます。会場に出向いて挨拶をしたり、握手をしたり、サインをもらったりすることはできるでしょう。しかし、友人関係になるのは難しいのが現実です。そこには強い上下関係があるからです。同じ人間同士ではあるものの、実力、実績、名声といったリスペクトされる要素に大きな隔たりがあります。相手と仲良くなるためには、お互いに付き合っていなければいけません。有名アーティストと仲良くなりたいなら、自分が有名アーティストになることです。有名アーティストは有名アーティストと仲良くなれます。実力、実績、名声といったリスペクトされる要素を身につけることです。そうすれば、話や価値観が合いやすくなるため、同等意識、仲間意識が生まれ、仲良くなれます。付き合っているという点が重要なのです。リスペクトされる要素。出会うのは簡単です。仲良くなるのが難しいのです。あなたに出会いたい人がいて、その人と仲良くなりたいなら、まずその人と同じレベルまで自分を高めておく必要があります。明確な尺度があるわけではありませんが、一言で言えば、リスペクトされる要素です。完全に同じである必要はありませんが、少なくとも張り合えるくらいにはなっておくことです。実力を身につけ、実績を積み上げ、知名度を上げて、リスペクトされる要素を高めておくことです。そうすれば、出会いだけで終わらず、仲良くなれます。対等な関係があるからこそ、友人関係に発展します。自分のレベルが高まれば、他の業種の人とも仲良くなれる。自分のレベルを上げるには、時間も労力もかかり、努力と苦労が伴います。もちろん、自分を高めるためには、相当のお金も必要になりますが、だからこそ、挑戦する価値があります。相手と同じレベルまで自分を高めることができれば、仲良くなれるのは、その有名アーティストに限りません。レベルが同じでさえいれば、他の業種の人とも仲良くなれます。レベルの高い人間関係が生まれるのです。相手と出会うだけでなく、仲良くなりたいなら、その人と付き合えるくらい自分を高めておく。出会いの意味と可能性に気づく30の言葉。その26。出会う前と出会った後のあなたは別人。あなたはある時ある人と出会いました。出会う前と出会った後の自分は別人になっていることに気づいてください。何も変わっていない。いつも通りの自分。そう思うかもしれませんが、誤解です。確かに外見は同じかもしれませんが、内面に変化が生じています。誰かと出会うことで頭の中では新しい記憶ができました。新しい知識や知恵を学びました。価値観や考え方を知ることもできました。おかげで視野が広くなり、理解力も向上しました。いい思い出もできました。新鮮な刺激のシャワーを浴びて新鮮な気持ちになりました。見た目は同じであっても、あなたの内面では変化が起こっています。つまり成長です。一つ一つは小さなことかもしれませんが、成長であることは間違いありません。あまりに小さなことなので自覚しにくいことですが、少なくとも変化が生まれています。あなたの中で小さな革命が起こっていると言ってもいい。自然に起こることなので特別という意識はないかもしれませんが、未来につながる小さな革命なのは事実です。こうした成長に気づくことが大切です。出会う前と出会った後のあなたは別人になっている。新しい自分と出会いたいなら、なおさら出会いに行くことです。誰かと出会えば刺激と変化が得られ、新しい自分に生まれ変わります。どんどん人と出会っていきましょう。出会うたびにレベルアップしていきます。初対面は恥ずかしくてもそれだけの価値があります。誰かと出会うことは新しい自分に生まれ変わること。自分を変える出来事は人生を変える出来事でもあります。恐れず、ためらわず、恥ずかしがらず、出会いに行ってください。照れや緊張が強い分だけ大きな価値があります。会うのが恥ずかしいと感じる出会いこと、出会う価値があります。出会う前と出会った後のあなたは別人になっているのです。人と出会うたびに自分が生まれ変わっていることに気づく。出会いの意味と可能性に気づく30の言葉。その27。この世で最も不運なことはすごい人にあっさり会えてしまうこと。この世で最も不運なことは何か。それはすごい人にあっさり会ってしまうことです。すごい人にもかかわらず、タイミングが良かったり、偶然が重なったりして、あっさり会えてしまうことがあります。あっさり会えていいではないか。ラッキーなことではないか。そう思うかもしれませんが、ここに落とし穴があります。確かにその瞬間は幸運に感じますが、長期的に考えると事情が変わります。あっさり会えてしまうことの例外。あっさり会えてしまうことにも例外があります。すごい人にもかかわらず、努力も苦労もなく、簡単に会えてしまうと、出会いのありがたみが薄れます。これは心理的な作用です。簡単であればあるほど、出会いのありがたみも薄れていくのが人間です。簡単に会えると、無意識のうちに相手を暗に見てしまいがちです。本来はすごい人に会えることは奇跡的なことですが、簡単に会えてしまうと台無しです。希少なことなのに希少感も下がります。奇跡的なことにもかかわらず、奇跡感が薄れます。簡単に会えた。簡単に会える人なんだねと思うと、相手の価値が下がります。心の中で無意識に相手を軽んじてしまいます。せっかくの奇跡的な出会いが台無しになるのです。これほど気の毒なことはありません。だから、すごい人に会ってしまうことは、この世で最も不運なことです。すごい人と会うために手間暇をかけるのがいい。本来すごい人と会うためには手間暇がかかります。お金がかかることも少なくありません。苦労も努力も必要です。それでいいのです。出会うのが大変だからいいのです。出会うまでに手間暇をかけて苦労しますが、だからこそ会った時の感動に変わります。相手のことを大事にしようと思います。手間暇をかけた甲斐があったと思う気持ちが、この出会いを大切にしようという気持ちに転化されます。貴重な出会いをますます大事にできるのです。奇跡の出会いを本当の奇跡の出会いにできるのです。すごい人と会うにはお金も時間もかかりますが、これは普通のことだよねと思うことです。すごい人と会うために手間暇をかけるのがいい。そしてお金や手間暇をかけた方が出会いをさらに素晴らしくできます。すごい人には手間暇をかけて出会うようにする。出会いの意味と可能性に気づく30の言葉。その28。出会ってぐったり疲れたのは充実した出会いができた証拠。出会ってぐったり疲れることがあります。出会いとは肉体的にも精神的にもストレスを感じやすい場面です。出会いとはいえ体力を使います。会いに行くために体を動かすため体力を使います。普通に話したり笑ったりするだけでもある程度の体力を使います。小さな疲れも積み重なると大きくなります。肉体的な疲れだけでなく精神的な疲れもあります。緊張したり気を使ったりしていくうちにだんだん疲れが溜まってきます。時にはストレスを感じたりして震えたり気や汗をかいたりすることもあるでしょう。どちらかというと肉体的な疲れより精神的な疲れの方が大きく感じるはずです。そのため短い時間であっても出会った後ぐったり疲れを感じることが多いのです。人付き合いが苦手だと自己嫌悪になったりなんて私は情けないのだろうと自分を責めたりすることもあるかもしれません。ぐったり疲れを感じてもいい。ここで気づいてほしいことがあります。出会ってぐったり疲れることを悪いことだと考える人がいますが、それは誤解です。ぐったり疲れるのはいいことです。充実した出会いができた証拠だからです。出会いで疲れるのは正常。そもそも出会いで疲れるのは正常です。出会いは本来多かれ少なかれ疲れやストレスを感じるものです。普段から親しんでいる人と接するなら別ですが、初対面の相手であれば緊張したり気を使ったりするもの。疲れることを悪いことだと考えないでください。出会ってぐったり疲れて OK です。怪我をしたわけでもなければ病気になったわけでもありません。温かいお風呂に入って体をマッサージしてぐっすり眠れば翌日には回復しているでしょう。むしろ充実した出会いができたことを喜んでください。充実した時間だった。今日も素晴らしい出会いができたねと自分を褒めましょう。疲れたことに満足を感じることです。満足を感じれば疲れの回復も早くなります。出会ってぐったり疲れて大いに結構。むしろ充実した出会いができた証拠なのです。 出会ってるったり疲れた時は充実した出会いができたと考えて喜ぶ。出会いの意味と可能性に気づく30の言葉。その29。交際成立はゴールではなく新しいスタート。好きな人ができて恋に落ちる。会話を楽しんでお互いの理解を深めていく。一緒に食事をしたり出かけたりして思い出を増やしていく。どんどん精神的な距離が縮まっていき、両思い相思相愛の状態になればめでたく交際が成立です。交際が成立すれば大きな区切りができたと言えるでしょう。交際までに時間がかかっていること、喜びも感動も大きいでしょう。しかし交際が成立したとはいえ、放置しているだけで愛は深まりません。じっとしているだけで自然と愛が深まっていくわけではない。もうこれで安心と思って交際を放置していると、二人の関係はどんどん離れていきます。放置は無関心と同じこと。たとえ交際関係が成り立っていても、放置を続けていると愛が深まるどころか冷めてしまいます。コミュニケーションの量も回数も減っていき、いずれ自然消滅になるでしょう。交際が成立しても引き続き愛を深めていくことが大切です。愛を深めすぎることはありません。交際をゴールとするのではなく、新しいスタートと考え、引き続き二人の愛を深めていきましょう。たくさん話をして、もっとお互いの理解を深めていきましょう。コミュニケーションは電話やメールでも OK です。やり取りの頻度が全てではありません。きちんと気持ちが伝わる内容なら頻度は少なくても大丈夫です。たくさんデートをして、もっと思い出を増やしていきましょう。気になる場所に一人で出かけるのもいいですが、二人で出かければ楽しい時間を共有できます。手をつないでブラブラ歩くだけでも心地よい時間を過ごせるでしょう。たまには高級なレストランで食事をするのも良いアイデアです。少し高額ですが、二人の愛を育めるなら大きな意味があります。高級レストランで食事を楽しむことも立派な思い出の一つになります。記念日にはプレゼントを送るのも大切です。もう付き合っているのだからわざわざ送らなくてもいいだろうという油断はよくありません。交際が成立してからもプレゼントを送る習慣は続けると良好な関係が長続きします。時間があれば一緒に旅行をしましょう。二人で思い出を作る絶好のチャンスになるでしょう。お互いの知らなかった一面を知るチャンスにもなるでしょう。交際を始めてからも二人のイベントを大切にしていれば、愛情だけでなく愛着も加わっていきます。愛着は二人を結びつける大切な要素。愛着が生まれればますます二人の関係は密になり、末永い関係につながります。二人の関係がさらに深まるようアクションを起こしましょう。交際が成立してからも愛は深めていく行動を続けていれば、二人の関係も安心です。交際成立はゴールではなく新しいスタートなのです。交際が成立してからも愛を深める努力をする。出会いの意味と可能性に気づく30の言葉。その30。今思えばあれが運命の出会いだったという瞬間を作ることが人生の醍醐味。最初のうちは運命の出会いかどうかわかりません。運命の出会いは後になってわかります。最初は平凡な出会いであっても、だんだん関係が深まって気づけば親しくなっていることもあるでしょう。出会った時は苦手な人であっても、あるきっかけがあってなくてはならない人に発展することがあります。第一印象は最悪でも、第二印象、第三印象が素晴らしく、後から評価が変わることもあるでしょう。人生は意外の連続です。人生の醍醐味とは、人生の醍醐味とは何か。今思えばあれが運命の出会いだったという瞬間を作ることが人生の醍醐味です。人間関係はワインに似ています。時間が経つにつれて成熟していき、味わい深くなります。最初は酸味があっても、後から甘みに変わることがあります。時間のかかった人間関係ほど美味しい関係はありません。出会いは普通であっても、それが運命である可能性は十分あります。出会った瞬間に全てを決めつけないことです。出会いの可能性に期待しつつ仲を深めていきましょう。時には喧嘩も大切です。喧嘩とは本音のぶつかり合いです。本音をぶつけるから特別な関係になることも珍しくありません。数年後、今思えばあれが運命の出会いだったと二人で笑い合える関係は最高です。これ以上幸せな時間はありません。人生は今思えばあれが運命の出会いだったというためにあるのです。今から運命の出会いを作っていこう。あなたには今思えばあれが運命の出会いだったという出会いはありますか？もしないなら今から種をまいていきましょう。小さな出会いや普通の出会いを大切にすることです。今からでも間に合います。出会いに遅すぎることはありません。小さな出会いでも普通の出会いでも OK です。小さくて普通の出会いの中に運命の出会いが紛れ込んでいます。どんどん上司に関係が深まらなくても構いません。少しずつ仲良くなっていい。複雑な経過を経ながら深まっていく関係も面白い。3年後、5年後、10年後の2人に期待しましょう。今思えばあれが運命の出会いだったと言える人は幸せです。人生は今思えばあれが運命の出会いだったというためにあるのです。今思えばあれが運命の出会いだったと言える出会いを作る。出会いの意味と可能性に気づく30の言葉。まとめ。その1。出会いの意味を考える。その2。出会いで工夫する面白さを楽しむ。その3。出会いにあたり外れを持ち込まない。すべての出会いに感謝する。その4。出会いに才能は無関係であることに気づく。その5。心が乾いたときは新しい人間関係より今の人間関係を大切にする。その6。芸術鑑賞によって感性と観察力を養い出会い力を高める。その7。いい人との巡り合いも嫌な人との巡り合いもいい出会いと考える。その8。人生の後悔を減らすために出会いに行く。その9。まず自分が素敵な人になる。その10。小さな出会いを大切にする。その11。どんなに変わっていても必ず自分と会う人がいると信じる。その12。一生のうちに接点を持てる人の数を意識して一人一人との出会いをありがたく感謝する。その13。出会うではなく出会わせていただくと考える。その14。偶然の出会いを放置せず何らかの意味を見出す。その15。新しく友人を作るより今の知り合いと仲良くなって友人に帰る。その16。素敵な出会いをするために言葉より心を大切にする。その17。一人で行動する機会を作って主体性と自立心を養う。その18。友人を監禁しない。自分も友人もグループから抜け出すことを許容する。その19。いい出会いがある前からいい出会いがあったと言おう。その20。出会いの本質に気づく。その21。予定と予定の間に一定の空白時間を設けていざという時時間を捻出できるだけの余裕を作っておく。その22。健康習慣の一つとして出会いに行く。その23。すごい人と出会って自分の限界値を伸ばし潜在的なパワーを発揮する。その24。出会いを通して才能を伸ばしていく。その25。相手と出会うだけでなく仲良くなりたいならその人と釣り合えるくらい自分を高めておく。その26。人と出会うたびに自分が生まれ変わっていることに気づく。その27。すごい人には手間暇をかけて出会うようにする。その28。出会ってぐったり疲れた時は充実した出会いができたと考えて喜ぶ。その29。交際が成立してからも愛を深める努力をする。その30。今思えばあれが運命の出会いだったと言える出会いを作る。